農村に人が住み続けるための条件を整備していくことも重要ですね。
農村では高齢化や人口減少により農地の保全や買い物、子育て等の集落の維持に必要不可欠な機能が弱体化する地域の増加が懸念されています。集落の総戸数が9戸以下になると農地の保全などを含む集落活動の実施率が低下すると言われていますが、総戸数が9戸以下の農業集落の割合は2010年から2020年にかけて 1.2 ポイント上昇し 7.8% となるなど、集落の小規模化が進行しています。
集落機能の低下に対しどのような対策が考えられますか？
一つには集落同士の広域的な連携が挙げられます。こうした取り組みは全国的に拡大しています。また農業を核とした活動と合わせて複数の集落機能を補完し、生活支援などの地域コミュニティの維持を図るための組織である農村型地域運営組織の形成も重要です。農林水産省では農村 RMO とも呼ぶこの農村型地域運営組織を2026年度までに100地区で形成する目標に向けて、計画の作成や実証事業等への支援のほか、地方公共団体や農協、NPO 法人等から構成される都道府県単位の支援チームや全国プラットフォームの構築を支援し、農村 RMO の形成を後押ししています。
鳥獣被害対策も重要ですね。
野生の鳥や獣による農作物被害は耕作放棄や農業をやめる要因になるなど、農産村に深刻な影響を及ぼしています。野生鳥獣による農作物被害額は2010年度には239億円に達していましたが、以後減少傾向で推移し、2022年度は156億円となりました。
農作物被害額は減少傾向で推移しているのですね。どのような理由によるものですか？
捕獲などの対策の効果が現れてきたイノシシによる被害の減少などが寄与しています。ただし被害は一時に比べ減少したものの、継続して発生している状況にあります。その背景としては、野生鳥獣の生息域の拡大や過疎化・高齢化による荒廃農地の増加などが影響していると考えられます。鳥獣被害の対策には、捕獲による個体数管理、柵の設置などの侵入防止対策、ヤブの刈り払いなどによる生息環境管理を地域ぐるみで実施することが重要です。
野生鳥獣を地域資源として利用していくことも重要ですね。
食材となる野生鳥獣肉のことをフランス語でジビエと言います。害獣とされてきた野生動物を地域資源に変えるジビエ利活用の取り組みが拡大しており、2022年度のジビエ利用量は前年度に比べ 2% 減少し、2085トンとなりました。
農村を支える活力の創出についても重要ですね。
持続可能な農村を形成していくためには、地域づくりを担う人材の養成に加えて、都市住民も含めて人材の裾野を拡大するなど、農村関係人口の創出・拡大や関係を深めていくことが必要です。関係人口とは、移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、 その地域や地域の人々と継続的に多様に関わる人のことを言います。農林水産省では、農村への関心や関与の強弱、その対象となる人に応じて、農村に触れる機会や、農村での仕事に関わる機会、生活の拠点を移す機会などを創出する取り組みを進めています。
農業、農村の持つ多面的機能についても重要ですね。
多面的機能は、国土の保全、水源の寛容、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承、癒しや安らぎをもたらす機能などがあり、農村で農業生産活動が行われることにより生まれる、様々な機能のことです。国民の大切な財産である多面的機能が適切に発揮されるよう、地域の共同活動や農業生産活動の継続とともに、国民の理解の促進を図っていくことが重要です。
多面的機能の維持・発揮を図るための施策にはどのようなものがありますか？
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき、日本型直接支払い制度が実施されています。この制度は、多面的機能支払い制度、中山間地域等直接支払い制度、環境保全型農業直接支払い制度の3つから構成されています。第4章の解説は、以上となります。
ありがとうございました。